シャープ88、井上裕二の身の丈ステーション。いやー、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。ただいま、井上裕二でございます。2025年10月6日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合って投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。いやー、飽きましたね。お久しぶりです。9月8日配信のシャープ87、井上裕二の身の丈ステーションより約3週間、はい、お休みをいただきまして。すいませんいろいろと一番の理由はまあもうちょっと疲れちゃったっていうのがありまして、もうね、休む時ちゃんと休もうって思いましたね。いや正直ね、いろいろ仕事忙しかったりとかしちゃうと、まあもちろんこう喋ってるのはすごい楽しいんだけど、でもなんか、ちょっと今日しんどいな、今週しんどいなって思いながら収録してた時も無理やりね、あったりはして、で、あと休みにしてもミニミニステーションを撮んなきゃいけないっていう使命感とかも結構あって、ちょっともう休もうかなっていうのが一番の大きい理由ですね、お休みいただいた。まあちょっと忙しかったっていうのもあるんですけど、まあ別にこれ仕事じゃないし何回も言うけど、まあお金ももらってないしね。っていうか お金もらってる仕事だって体調不良で休んだりしてるぐらいじゃん。仕事だって休むのに、なんでこんなね毎回絶対休まないようにっていう風にやってるのかってちょっと疑問になっちゃって、そうだから使命感にねこの番組がなっちゃうっていうのがすごい、なんだろう、負担だったんですよ。だから定期的にちょっと休みます。はい、すいませんね、まあ、ミニミニステーションにする週とかあるかもしれないんですけど、本当に今回みたいに身の丈ステーションもミニミニステーションも撮らないっていう全くの、何も配信しない週も挟みつつ、のんびり長くこの番組やっていけたらと思いますので、よろしくお願いします。お休みいただいた中でいろいろとあったんですけど、まあ、もう10月に突入しました。はい、この配信が10月6日ですよね。いやー、どうですか、やっとねだんだん涼しくなってきたかなと思いますよね。なんだろう、夏が終わってさ一回こう、涼しくなってとか徐々に徐々に涼しくなってって毎年あると思うんだけど、今年に関してはね俺ねしっかりと覚えてます。9月18日の木曜日に一気に気温が下がりました。これはい、いつもね曖昧で気づいたら涼しくなってるんですけど、今年はね俺ちゃんと覚えてます。その日にね雨がやっと降って、30度を下回ったんですよ。最高気温が20度台になりまして、そっからは徐々に徐々に、涼しくなってってる感じですね。それで言うともう今週は来週の土曜日か、もう17度とか最高気温今のところ、すげえ涼しい。なんならちょっと寒いぐらいだもんね。まあまあまあ季節もこう変わりましたというわけですよね。まあ涼しくなって、この時期俺はですね毎年もう必ずと言っていいほど体壊すんですよ。絶対ね風邪ひくんで、そう今年はねまだギリ大丈夫ではあるんだけど、いやそろそろ危ないっすよ。だからもうお休みいただきまくってちょっと申し訳ないんですけど、そうねまた近々お休みいただく時が来るかなと思ってます。そうで10月入りまして、この番組なんと、2周年でございます。3年目突入というわけですね。ありがとうございます。2023年の10月1日よりこの番組産声を開けたと。はい、通常回ですね。単発はその前に一回挟んでるんですけど、いや2年ね、まあ2年どうですか、年下さん的には2年どう、この番組の聴衆 率的なところはたまにこの放送内で俺聞くけど、まあ概ね順調という話は聞いてたけど、どうなんですかね、本当にね、実際のところ分かんないんですよ。まあでも何度も言うように、まあ別にね、良かろうが悪かろうが別にもういいかなっていうのが一番なんで、そう、一人でも、リスナーがいてくれるのであれば、メールくれるのであれば、まあ続けられたらと思いますけどね。まあまあ、あんま気にせずね、のんびりってやりますから。はい。まあ俺としてはこれ何度も話してるかもしれないけど、まあこの番組の目標としては、今4歳の娘ちゃんが、こう20歳になるまでね、続けたいと思ってるので、で、20歳になった時にこの番組を娘ちゃんに渡すと。遺産のような感じですけどね。その時にこの身の捨てをね、渡せばなと思ってますけど。年下さんはそしたらその後、うちの娘をよろしくお願いしますね。もう年下さんそんな時は何歳ぐらいだ ?16 年後でしょ。だから俺が46とか、まだ46か、若いね。20歳のパパとしてはね。年下さんはもう40超えてもんね、年下さんもね。そしたらね。いいじゃん、20歳の可愛い女の子と一緒に番組できるよ。そうね、まあまあまあいいんですけど、まあ涼しくなりましたと。この時期はね、やっぱり俺はカキフライがとにかく楽しみでございます。カキフライはね、美味しいよね。まあカキフライは秋の味覚というよりは冬の味覚に通ずるというか、まあ冬の味覚と言ってもいいのか。松屋のさ、カキフライ定食がうますぎて、前も言ったけど、職場の近くに松屋ができたことで、俺は本当にね、ほぼ毎日松屋に今行ってるんですよ。いや、松屋のカキフライがね、もうプリップリで、すげえ美味しいんですよね。牛丼屋のレベルじゃないんですよ、あれが。いやー、食いたいね。まあ、あと秋の味覚で言うと、ちょっと前に、これ多分ね、去年も話したかもしれないんですけど、晩ご飯、ジュリね、サンマと、あとは炊き込みご飯、お味噌汁、冷ややお味噌汁もね、キノコとか具沢山の、やつと冷ややっこ、出してくれてさ。まあもう5年ぐらい前の俺だったら、ね、内心心の中では肉じゃねえのかよって思ってましたよ。いやー、今日、外れの晩飯だなって言わないよ、もちろん。ジュリにはありがとう、いただきます、美味しいと言うけど。内心ね、5年前の俺だったら、うわ、今日外れだわって。実家だったら俺言ってたかも、お母さんに。今日これって言ってたかもしんない。最低のクソガキ。だけどね。だったんですが、だったんですが、まあもう去年も言ったけど、嬉しいね。もう、なんだろう。なんか本当に染み渡るんですよね、体に。うーまい。やっぱね、ベタにね、やっぱ秋のもん秋に食うのうまいよね。特にやっぱサンマ、あの油が乗り切ったサンマがさ、本当に俺は好きで、実家ではね、魚なんて一切食わなかったけどね。まあもうこれはジュリのおかげですよ。ジュリがお魚好きだからさ、どんどん魚料理出してくれてさ、それで俺も魚好きになりましたね。こう変に胸焼けとかしないからさ、いいんですよね。いや、秋はいいよね。うまいよね、ご飯がね。いや、まあ、松茸ね。松茸食いてえけど。まあまあまあ、松茸はでも、そんな贅沢品ね。そう、実家の、ね、ジュリの実家の、ご両親が、たまに、こう、もらったからっつって送ってくれることがね、去年とかありまして、いや、あれ贅沢でしたよ、本当に。あれはいいね。まあまあまあ、そんな贅沢言ってらんないんで、もしいただけたらとてもそれは嬉しいんですが、はい。まあでもね、秋は、まあ秋はというか、もう最近ご飯が美味しすぎて、やっぱね、もうね、俺は太っちゃう。いや、もうね、前このラジオでもさ、体重測ったりさ、まあ、ダイエット企画みたいな感じでさ、ちょっと一瞬走ったけど、正直ここ最近はあまり気を使えてないんです、私ね。職場でさ、先週1週間で10人ぐらいの人に太ったねって言われたんですよ。 やっぱ今までは体重測ったら太ってるとか健康診断とかで数値的にだったけど、見た目的には痩せてんねっていう、もっとご飯食べた方がいいよって言われるぐらいだったんですが、いやーお腹がへっこまなくなりました。出ちゃってるんですよね、これね。見ただけで分かるようになっちゃったんで。で、一個言うと、俺生まれつき、ロート狭っていう、胸の部分がへっこんじゃってる、まあ言っちゃえば病気なんですよ。っていうのもあって、人一倍お腹が出る、出てるように見えちゃうんですよね。まあ本当にお腹出てるんだけど、食べすぎて。でも、プラスロート狭で胸がへっこんでる、から、余計こう出ちゃうっていうのがあるんで、そうだから俺ね、太ったねって言われるたびに、俺生まれつきロート狭っていう病気持ちなんで、これ病気のことをね、言ったっていうので俺心に傷負ったんでっていう、一番めんどくさい返しするって決めたんで。えらいもんでね、先週10人ぐらい言われたけどね、もう後半の方誰も言ってこなかったね。俺がすげえめんどくさい返しするから。そうね、病気をいじったって言い張ってるからね。いやでもね、ちょっとね、お腹が出てきちゃったのでね、まああまりにもひどかったらまた年下さんにね、体重測るくだり、体重久々に測る今、どんぐらいだったっけ、最後が、じゃ最初が75、6ぐらいいっちゃってたんだよね。ちょっとね、怖いな。で、一回、ガンと落ちて、で、次が60後半とか70ぐらいだったっけ？もう忘れちゃったけど。久々だし、ちょっと測るか。で、ちょっと、ね、誰が興味あるか分かんないけど、体重一回測ってきます。ちょっと一回切ります。はい、戻りました。ちょっと待ってね。よし。よいしょ。はい、測ってきました。体重ですが、もう普通に発表しちゃっていいよね。前回がそう、75ぐらいだって、じゃあもうそんなやってないか。70ないぐらいだったのか。今ですね、体重73キロ。太りました。だいぶ太りました。仕事柄運動してないわけではないんだけど、やっぱ、どうだろうね。まあ、あと、一個言うと、今日晩ご飯がカレーライスで、俺結構おかわりしちゃった。食べた後の計測だからってのあるかもしれないね。これはね。まあ、しょうがないですけど。まあ、ちょっとね、こっから先、まあ、さっきも言ったように、体がね、壊しやすいんで、ちょっと食生活も気をつけていきたいと思います。で、まあ、体調管理ね、しっかりしていきましょうと。じゃあ、またちょっと年下さんにこまめに体重は、トシザップしますか、ご飯とか送ったりね。はい、まあ体調ね、健康第一で頑張りたいと思いますので、皆さんも健康第一でね過ごしましょう。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二の身の丈ステーション、この番組は1と3と丸遊びのタグナス、クギス建設以上各社の提供で配信いたします。あ、まあ、でもそれで言うと、ベルちゃん、そう、うちのワンちゃんね、が、まあ、子犬だったんですけど、ワクチンの接種が終わったから、お散歩できるようになったんですよ。それで、やっぱね、健康、運動しましょう。井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。なんか年下さんがツイートポストしてたけど、今週はなんかメールなしで行くとなんかべしゃりだけで行きますみたいな書いてたので、いっぱい喋んなきゃいけないんですよね。まあまあまあいいんですけど、久々だしね。まあ喋ることは、まあそりゃね、3週も空いてればたくさんはあるんですよ。ちょっとね、振り返っていくんですけど、この3週間何してたかっていうとね、まず最後がだから9月8日ですよね。13日土曜日、プリキュアの映画を見に行きましたと。はい、 行きました。いや、良かったです。プリキュアね。あの、感動でございました。うん。娘ちゃんがさ、こう映画見てて、こう、プリキュアのさ、キャラクターで、キュアキュンキュンっていうキャラクターがいるんですよ。で、その、ね、割とおっきめな、キュアキュンキュンのぬいぐるみを抱っこして、こう映画行ってたんだけど、うちのね、席の、この一個前に座ってた家族の子供が、こうなんか、なんだろう、自分、ちっちゃいね、ぬいぐるみその子も手持ちサイズのやつ持ってきたんだけど、自分の好きなキャラが出ると、上に掲げてわーってやっちゃってたのよ。うん。まあまあ子供はしょうがないけど、それ、普通親注意すんだろって後ろで、俺ちょっとイラッとしながら、ね、俺そういうのダメな人だから、後ろにも人いいんだよ、と思って。親注意しろやと思ったんですけど、親はね、いいねいいねみたいな、楽しいねつって、楽しいんじゃねえよと思ってたんだけど、まあいいやと思って、そこはね、それで俺がさ、なんか、険悪な感じにしてもさ、せっかく楽しい空気潰しちゃうからと思って、まあ娘ちゃんはね、子供用のシート使ってるし、娘ちゃんの真ん前の席ではなかったから、一応ね、ちゃんと見れてたからいいかと思って、で、前の子がバーって出してて、うん。なんだけど、娘ちゃんもね、ちょっとそれに気づいたみたいで、チラチラって俺のこと見ながら、パパ、前の席の子、その掲げてたキャラクターがさ、ソラちゃんっていうキャラクターなんだけど、ソラちゃんの人形上に掲げてるねって言ってきて、でも嫌味な感じだけど楽しそうにね、掲げてるねって、あ、そうだねって言ったら、ニヤッとしながら、そろそろデカキュンキュン行ったりますかって言ってきて多分ね、本人的にはデカキュンキュン行っちゃいますかって、行っちゃいますかって言おうとしたんだけど、噛んだかなんかで、行ったりますかって言われてる気がして。めっちゃ面白くて、でもデカキュンキュンやめな、デカキュンキュンって言い方もなんだよと思ったんだけど。うん、いやデカキュンキュン、後ろの席の人でもになっちゃうからやめなねって言って、ダメだよって言って、あ、そっかそっかって言って。っていうプチ事件がありまして。で、それが9月13日。で、14日の日曜日はね、ジュリーバースデーパーティーでございました。はい、これはねサプライズで、準備してたんですけど、ジュリーのなかなか会えてない小中の友達、仲いい友達、6人ぐらいで、その6人の中で、お子さんいる人が2人いたから、子供は8人かぐらいを、うちのマンションのパーティールームがあって、そこに、お呼びご招待して、そう、でもそれもジュリーには内緒で、はい、ご招待して、びっくりさせるっていうパーティーをしました。いや、楽しかったっすよ。ジュリーね、9月15日に誕生日だったんでね、はい、でその1日前の14日日曜日にお祝いをしまして、いやー楽しかったし、サプライズ大成功しました。うん、そういうサプライズするとね、ジュリーってさ、めちゃくちゃいい反応するんすよ。ってで、その時、13時に友達みんな集合してもらって、13時半に、俺がジュリーを、ね、家帰ってジュリーのこと呼んで、そのマンション内のパーティールームすぐ行けるから、そこ連れてって、そこで、扉開けたら、友達でクラッカーパーンでおめでとうっていう段取りでやってたんですけど、一回ジュリーを呼びに行く前に、ちょっと予行練習しよっか、つって、アカネっていうジュリーの親友、まあ俺も友達なんだけど、ほら前話したさ、俺がおごったスタバのコーヒー、堂々とうちに半分以上残していった、友達、うん。アカネも来てたんだけど、アカネが、じゃあ私ジュリーやるから、ちょっと練習しようよ、って言って、で、アカネがジュリー役でやって、ドア開けた瞬間にアカネが、ってずっと言うぐらい、そのマジで茜のジュリ再現度が高すぎんのよ、それが。親友がそれやるぐらいジュリの反応めちゃくちゃいいんで。そう。っていうサプライズ大成功しました。それが9月14日ね。で、その翌週、20、21、22。まあ、月曜日22なんだけど、そこもお休みもらって、その3日間で行ってまいりました。ロッキンジャパン。いやー、くっ っそ楽しかったっす。がっつり夏フェスはね、俺が学生の頃に、あれラブシャだったっけな、ジャパンジャムかな、なんか夏フェス一回行ったんですよ俺。っていうのあったけど、がっつり、行くっていうのは、久々。うん。で、ジュリと行くのも初めてだし、ロッキン初めてだったんですよね。そういや、めちゃめちゃ楽しかったです。まあ、いろいろお目当てのアーティストいたんですけど、マキシマムザホルモンね。うん。生で見るのは3回目かな。でも今回は、まあ、フェスだから、席決まってないから、だから前の方でね、結構見れて。ちょっと音声だけなんだけどさ、その娘ちゃんが、ホルモン見る前にヘドバンの練習してたんですよ。ちょ、これね、ムービー見せられないけど、そのヘドバンの練習してる時の娘ちゃんの声聞いて。ちょ、いくよ、これね。めっちゃ可愛くない？あーいってね。で、本番もね、がっつりヘドバンしました。ヘドバンする4歳児。よかったね。友達のカップルと一緒に行きました。5人でね。まあ、その2人は現地で集合したんですけどね。はい。っていう、このお休み期間でした。いやー、充実してましたね。夏っていう、感じでしたね。井上裕二の身の丈ステーション、引き続き、コーナーも行かずフリートークですか。わかりました。まあまあまあ、俺のことはねこんぐらいで、まあこの期間にあった出来事みたいなことを振り返りますが、総裁選高市さんがね行きましたと。急にスポンサー変わって番組内容大幅に変わったぞ。嘘、そんなに政治の話はしませんよ。まあまあ、一番ね気になるニュースというかね、ことで言うとダウンタウンチャンネルですよ、俺としては。まあね、ダウンタウンチャンネル、はい、まあ皆さんも分かってますよね。お笑い芸人ダウンタウン松本人志さん、しばらくね、活動をお休みしておりましたが、11月1日より、ネットサービス、ネット配信ですね、ダウンタウンチャンネルっていう番組で復帰と。いや、すげえ楽しみですね。やっぱりね、ダウンタウンは面白いですし、水曜日のダウンタウンとかもさ、結局松本がいなくても成り立ってんじゃんっていう、声よく聞くんですけど、いやいやいや、正直面白さ、まあ、半減まではいかないけど、攻めた企画とかいろいろあるからね。でもやっぱり、面白さは減っちゃってますよ。松本さんの、ポロッと出すコメント力。いや、面白すぎるからね。そう。いやいやいや、そのね、ダウンタウン、ダウンタウンとしてやる、ダウンタウンチャンネルね。これが月額1100円。年会費で1万1000円と、ちょっと年会費の方が安くなる。みたいで。で、過去のダウンタウン出演番組だったり、あと新作コント。コントやんのかな？コントじゃないか。でも新作の大喜利とか、番組的なものも、もう収録が終わってるということですね。いや、楽しみです。もちろん入ります。もちろん入るよ。なんかさ、その、ま、松本人志、性加害、とかでいろいろありましたけど。だから本当に、見たくないやつは見るなの、何っていうことの、なんだろう、一番攻めた、こう、何攻めたものというか、もう見たい人だけ見てくれを具現化したもんだよね。だってお金を出して見るってことだから。いやいやいや、いいなと思います。まあ、サブスクね。まあまあ、ダウンタウンチャンネルもそうだけど、俺はサブスクがかなり好きで、いろいろ入ってます。まあ、配信サービスは、まあ、YouTube プレミアムとかで音楽は聴いてるし、あとはまあ、Unext。一通り 入ってるかな、あれか、フールとかパラビは入ってないけど、あと FOD は入ってないか。入ってるのは U-NEXT、 アマプラ、ディズニー、ネトフリ、まあ、ネトフリは家族アカウントでそうジュリ入ってくれててね。で今回俺 DMM 登録しました。はい、あのですねまあこの番組聞く人はね結構お笑い好きも多いと思うんで、まあもうみんな知ってると思うけど、大脱出ですよね。はい、大脱出シーズン3が配信もう無事終わりまして、いや今回も面白すぎた。あの大脱出知らない人のために説明しますと、まあ俺が大好きな藤井健太郎さん、水曜日ダウンタウンプロデューサー藤井健太郎さん手掛ける脱出、ゲームバラエティですね。もうとにかく人権がないんですよ、出てる芸人さんの。クロちゃんも出てるんだけど、シーズン1クロちゃんは山の中に埋められてる状態からスタートしますでそのね、ゴミ捨て場みたいなのがあって、その中から、OK Google、 そうスマートスピーカー使ってテレビとか作動させたり、ラジコン作動させたりして、いろんなものを駆使して脱出するとか、シーズン1はあとね、ラジオ番組にこうメール投稿して、そのラジオネームのものが支給されて、そこから密室から脱出するみたいなものとか、まあ、いろいろ攻めてるんですよね。で一応なんだろうな、世界観がすごい守られてて、シーズン1は村の中から脱出みたいな、シーズン2はいろんな、まあね、まあ、これは見てほしいな、口で説明するに見てほしいな。シーズン3はね、今回クロちゃんね、壁の中に閉じ込められてました壁から脱出するところから始まるんでね、めっちゃ面白かったな、それも。それで一応大脱出、シーズン1から3まで今回で配信終わって、で3部作が完結しましたって言ってるから、もしかしたら続編ができない気もするんだよね。綺麗に終わったんでね、今回でね。いやーでもね、めちゃめちゃ面白かったし、やっぱ藤井健太郎作品、キラーカッツもアマプラね、そうだったけど、めちゃくちゃやっぱ面白いんで、ぜひね、なんか YouTube で今無料公開してるんですよ。1話目、2話目まで。だから、で、公式でも言ってんだけど、シーズン3に関してはクロちゃんほとんど出ません。だからクロちゃん苦手な人も大丈夫っす。まあ、最終話で割と、出演シーン多いけど、それまではほんと全然出ないんで、クロちゃん嫌いな人もよかったら、見てくださいめちゃめちゃ面白いんで、閃光っていう歌がキーワードです最高でした。はい、まあそんな感じですね。来週メールテーマちゃんと募集します。メールテーマ、じゃあ今話してたんでね、あなたのおすすめのサブスクですね。サブスクについてメール送ってください。お願いします。井上雄二の港急ステーション。この番組は1と3と丸、遊びのタグナス、クギス建設、以上各社の提供で配信いたしました。久々の番組、まだね涼しくなったとはいえ、ちょっとねまだ暑いから、収録場所はね、音楽では使えてないんですけど、来週あたりから使えるようになったらいいかもしれないですね。いや久々のラジオなんか疲れましたねまあ何度も言うようにのんびりと番組は続けていけたらと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ということで、ここまでの歌井上雄二でした。来週もぽよよん。